はい、それでは、この音声では、ダイエットしたい方向けの栄養成分一覧表の、説明になります。まずこの音声を聞く前に、栄養の優先順位ですね、こちらの音声を最初に聞いていただいて、そしてこちらの、ダイエットの方向けの、栄養成分一覧表の説明ですね、を聞いていただければと思います。この音声はPDF でダウンロードできるようにしてある、主要食材別栄養成分一覧表ですね、こちらの解説を、ダイエットの方向けの解説をしていきたいと思います。はい、ダイエット減量の、一番の、優先順位的にはカロリー収支をマイナスにするといったところですね、が、すごく大事なところになります。で、2番目の優先順位で三大栄養素のバランスなんですけど、ここは、高タンパク、低カロリーにすると、タンパク質はたくさん摂るけど糖質と脂質を少なくするというところですね。であとは、ビタミン、ミネラル、食物繊維が不足しないようにしたりとか、食事の回数、時間帯ですね、この辺はダイエットしたい方への音声でも話してますし、チェックリストですね、ダイエットチェックリストに、全部チェックが入るようにということになります。であとは具体的に、今から栄養成分一覧表を見ながら、じゃあどういうところを、何を食べればいいのかとか、何を食べたらダメなのかといった話をしていきます。で、この栄養成分一覧表は、カロリーですね、食べれる部分 100g あたりのカロリーと、タンパク質が何 g 入っているか、脂質が何 g か、炭水化物、これ糖質と、ほとんど同じですけど、が何 g か、食物繊維が何 g かっていうのが、書いてあります。で、カロリーがある栄養素はもう3つしかなくて、糖質、脂質、タンパク質、この3つだけですね。これしかカロリーがないです。で、ここさえ気をつけておけば、カロリー収支をマイナスにすることができるので、マイナスになれば体重が減っていくとですね。でもマイナスにするんですけど、タンパク質はしっかり摂るようにっていったところですね。で、タンパク質が、筋肉の材料になったり体の材料になったりするので、タンパク質しっかり摂ってれば、筋肉量が減りにくくなるんですね。あとは筋トレしたりとかっていうのもありますけどですので、ダイエットの時は、高タンパク低カロリー、糖質と脂質を少なくするといったところですね。で、ここで、炭水化物って書いてあるんですけど、炭水化物って何なのかっていうと、糖質プラス食物繊維のことを炭水化物と言います。糖質プラス食物繊維ですね。で、糖質はカロリーがあるんですけど、食物繊維ってカロリーがないんですね。なのでカロリーがあるのは糖質だけと言ってるんですけど、基本的にほとんど炭水化物イコール糖質だと思ってもらって、大丈夫です。ものによっては食物繊維が結構入ってたりもします。なんで、正確に言うと、この栄養成分一覧表で言うと、炭水化物引く食物繊維イコール糖質といったところになりますですね。で、まずはこの三大栄養素のカロリーなんですけども、他の音声でも何回か説明してますけども、糖質とタンパク質は 1g あたり4キロカロリーですね、かける4キロカロリーあります。で、脂質、油は 1g あたり9キロカロリーあります。ですので、糖質とタンパク質よりも脂質の方が、カロリーが高いと、倍以上カロリーがありますよといったところですねになります。で、あとは、そのどういうのにどういう栄養が入ってるかっていうところなんですけど、まず糖質からちょっと説明していきますね。で、糖質、炭水化物っていうのは、何に多く入ってるかっていうと、ご飯ですね、あとはパン、麺類、芋類、果物、このあたりにたくさん、炭水化物、糖質っていうのが入ってます。ご飯、パン、麺類、芋類、果物、メインはこのあたりですね で、あとはもうお菓子にも入ってたりとか、まあ、例えばジュースですね、甘いジュースに入ってたりっていうのもあります。で、減量の時ですね、まあ、基本的には糖質は少なく、糖質炭水化物は少なくします。で、あとはまあどのくらい少なくすればいいかっていうところなんですけど、ここはですね、まあ、減量のペース次第で変わってきます。短期間でたくさん痩せたい方はこの炭水化物っていうのをまあゼロに近づければ近づけるほど痩せやすくなります。まあ、でも、摂取カロリーは炭水化物だけ糖質だけで決まるわけではなくて、まあ、タンパク質と脂質、まあ、この3つのバランスが関わってくるんで、まあ、でも基本的には、糖質は少なくすると。なんでご飯、パン、麺類、芋類、果物、このあたりは少なくするのが基本だとは思ってください。で、調整するのはですね、結構簡単なんですよね。なんでかっていうと、まあ、大体おかずとご飯が出てきたりとか、おかずと麺類があったりするんで、まあ、おかずとパンとかですね。なんで例えば、ご飯を半分にするとか、もうご飯は食べないようにするとか、パン食べないようにするっていう感じで調整するのは比較的簡単なんですね。けど、まあ、我慢するのが結構大変と、特に最初の方は、結構大変だったりしますですね。あとはまあ人によってお米が好きとか麺類が好きとかっていう方は、まあ、それに応じて結構大変になってくるかなといったところですね。まあ、でもここを少なくすると本当痩せやすくなります。まあ、でも少なくしすぎると、筋肉量が減りやすくなりますんで、これはまあ他の、栄養素とのまあバランスだとか、あとは、自分の消費カロリーがどのくらいなのかとか、まあ、どのくらいのペースで痩せたいのかっていうのに合わせて、まあどの程度少なくするのかっていうのを変えていかないといけないですですね。なんで、まあ糖質炭水化物はそういうのに含まれてますよといったところですね。で、次は脂質。脂質、まあ、油は何に含まれてるかっていうと、基本的に油っていうのはタンパク質とセットでついてくることが多いんですね。で、タンパク質じゃ何に入ってるかっていうと、まあ、お肉、あとは魚、まあ、魚というか魚介類ですね。肉、魚、あとは大豆製品ですね。豆腐、納豆、豆乳、まあ、メインはこのあたりですけど、大豆製品、あと卵、卵はもう鶏の卵がほとんどだと思います。で、この辺がタンパク質が、まあ、多く入ってる、食材になるんですけども、例えば肉とか魚とか、は気をつけないと、脂質もですね結構入ってたりするんですね。ですので、基本的に減量の時っていうのは脂質を、取りすぎないように少なくして、でもタンパク質は体重の倍取らないといけないんで、肉、魚、まあ、大豆製品、卵、このあたりを取るときに、いかにタンパク質が多いところで脂質が少ないところを取るのかっていうのが、重要になってきます。で、そうすると、高タンパク低脂質ができるんですね。あとは糖質炭水化物が抑えれたら、高タンパク低脂質低炭水化物、まあ、低糖質で、カロリー収支がマイナスになるけど、タンパク質はしっかり取れてますよっていう状態が実現できます。まずはこの3大栄養素のバランスが優先順位の2番目なんですけども、ここにフォーカスして話していきたいと思いますですね。で、糖質炭水化物はもう最初説明したように少なくするといったところが大事になります。あとはもう少なく、どのくらい少なくするかっていうのは、まあ、どのくらいのペースで落としたいかによって変わってくるといったところですね。で、まあ、基本的には少なくするっていうのが大原則になって、でもう一つがですね、いい糖質炭水化物を取るようにするというのが原則の2番目になります。まあ、いい悪いっていうのは何をもっていい悪いって言ってるかっていうと、それはですね、GI 値というものになります。まあ、アルファベットで G ですねと I で、値っていうのは値って書いて値っていうんですけど、まあ、GI 値、グリセミックインデックスをまあ GI っていうんですけど、まあこれは何かっていうと、まあ、糖質が吸収されるスピードのことなんですけど、吸収されるスピードが速ければ速いほど、まあ、この GI 値が100に近づいていくんですね。 で、糖質が吸収されるスピードが遅くなると GI 値が低くなります、まあ、少なくなります、まあ、50とか60とかなるんですね。でこれがまあダイエットの時は、まあ、GI 値が高い方がいいか低い方がいいかっていうところなんですけど、ダイエットの時は GI 値が低いものを取るようにした方がいいです、はい、でまあ、GI 値が低いっていうことは吸収が緩やかな、糖質を取るようにした方がいいというところですね。でこれはですね、まあ、理由がありまして、GI 値が高いと、まあ、糖質を取るとですね、GI 値が高い糖質を取ると血糖値っていうのがギュンと上がるんですね、まあ、急激に上がりやすくなります。で GI 値が低いと、GI 値が低い糖質を取ると、この血糖値っていうのが緩やかに上がるという感じですね。なんでこの血糖値を上げるスピードのことを、スピードが GI 値によって変わってくるということになります。でまあ、血中の糖度、まあ、血糖値が上がるとインスリンっていうホルモンが分泌されるんですね。でインスリンっていうホルモンが分泌されると血糖が下がるんですよね。じゃあ下がった血糖どこに行ったかっていうと、まあインスリンっていうホルモンが出ると血糖値が下がって、じゃあその糖血糖をどこにやったかっていうと、筋肉の中にグリコーゲンっていうので蓄積したり、まあ、貯めておいたり、あとは体脂肪として余った糖をですね、体脂肪に変えて体に蓄積したりするんですね。なんで、まあダイエットの時、減量の時はこの、インスリンがあんまり分泌されないようにした方がいいんですね。でこのインスリンがもう分泌されればされるほど痩せにくくなりますし、太りやすくなると思ってください。でこのインスリンをできるだけ分泌あんまりさせない方が減量の時、ダイエットの時は得になるんですね。でそのためにまずは糖質の量自体を少なくするっていうのが原則の一番目ですけど、もし取るとすれば、この GI 値が低いもの、つまり吸収が緩やかな、糖質を取るようにするとインスリンの出る量も少なくなるんですね。逆に GI 値が高いものを取るとインスリンがドバッと出るんで、その分太りやすく痩せにくいと、まあ、あんまり良くない状態になります。で、まあ、どういうものが GI 値が低いかっていうと、結構ですね、イメージ通りってはイメージ通りなんですけど、まあ、白ご飯と玄米だったらおそらくまあほとんどの人が玄米の方がダイエットに良さそうとか健康に良さそうって思うと思うんですけど、玄米の方が GI 値が低いです。で白ご飯ですね、まあ、精白米の方が、白ご飯じゃない、GI 値が高くなります。なんで、まあ、ダイエットの時は白ご飯と玄米だったら玄米がいいですよっていうことですね、 GI 値的に見ると。で、うどんとそばだったら、大体そばの方がいいです。そばの方が GI 値が低いですね。でパンはちょっとざっくりなんですけど、白いパンと茶色いパンだったら、茶色いパンの方が GI 値が低い場合が多いです。これはまあ白い食パンとかよりも、例えば全粒粉パンって言って、まあ、お米で言うと玄米をパンにしたようなやつがあるんですね。ちょっと茶色いパンがあったりとか、とライ麦パンっていうパンがあったりします。なんで 白いパンとか、あとはまあ普通の食パンとか、クロワッサンですね、クロワッサンとかだったら、まあもう調理パンですけど、バターが入ってたりとか砂糖が入ってたりするんですね。でそうするとそれプラス GI 値も高いとかってなっちゃったりするんで、パンだったらまあ白いパンと茶色いパンだったら茶色いパンの方が GI 値が低いことが多いですよっていうことですね。です。まあこういったところで、まあもし糖質取る、炭水化物取るにしても GI 値が低いものの方がダイエットにはいいですよということになります。一応ダイエットだけじゃなくて健康のためにもこの GI 値っていうのは結構重要になってきまして、糖尿病ってありますよね。糖尿病もまあ先天的な糖尿病と、まあ、生活習慣病としての糖尿病が、まあ、悪い生活習慣を続けることによって糖尿病になる方いらっしゃるんだけど、その後者の方ですね、悪い生活習慣で糖尿病になる方はこのですね、糖質を取りすぎてたりとか GI 値が高い糖質を取りすぎるとインスリンがですね、まあ、ドバドバ出るわけですよ。で出すぎてこのインスリンが効きにくくなる ていう状態が、糖尿病です。なんで血糖が高くてインスリンが分泌されてるのに、血糖が下がらなくなるといったところですね。で血糖が下がらないと血糖値がずっと高い状態になります。でそうするとですね、まあ、毛細血管がやられてくるんですね。で毛細血管がやられると、まあ、代表的なもので言うと目が見えなくなったり、まあ、目って毛細血管、ちっちゃい毛細血管いっぱいあるんですけど、あとは足ですね、足の先の方から血糖値が高すぎて腐れてきて切らなきゃいけなかったりとかっていうのもありますんで、まあ、健康的に見ても GI 値は低い方がいいですよと、あとは糖質は取りすぎない方がいいですよということになります。はい、まあ、ダイエットの場合は、糖質炭水化物に関しては、今みたいな考え方になりますね。はい、で次が、まあ、今糖質炭水化物のことをお話ししていきましたので、次はタンパク質と脂質ですね。でこれはまあお話しした通りだいたいセットでついてきます。ですので、まあ、セットでついてこないように、いかにタンパク質をしっかりとって、まあ、糖質を少なくしていくかですね。でここさえできれば、優先順位の1番目に大事なカロリー収支もマイナスになりますし、2番目に重要な、3大栄養素のバランスですね、これはまあ減量の場合は、まあ、ダイエットの場合は高タンパク、低カロリー、タンパク質はしっかりとって糖質と脂質を少なくするっていうのが実現できます。はい、でまあ、先ほど言ったようにタンパク質が多く入っているのは、まあ、肉とか、魚介類とは大豆製品ですねと、卵になります。で、栄養成分一覧表を見てもらうと分かるんですけど もう肉は基本的に、まあ、日本の場合は牛、豚、鶏ですね、この3つが主になります。まあ、あとは馬刺しがあったりとか、まあ、他にまあお肉あったりしますけど、基本的には牛、豚、鶏、この3つです。で魚介類は、まあ、魚だったりとか、あとは貝類ですね、貝類とかエビとかカニとか、タコ、イカ、こういったとこですね、魚介類で、大豆製品なんですけども、基本的には、まあ、たくさん食べられる、まあ、食べる機会が多いのが豆腐、納豆、豆乳で、あとはまあきな粉とか、油揚げとかおからとかもありますね。で卵はもうこれも、鶏の卵ですね、鶏の卵が、もう主になると思いますね。この辺の説明なんですけども、まあ栄養成分表を見てもらうとも分かるんですけど、牛はですね、まあ、牛ですねはもう脂質が結構多いんですね。はい、でカロリーも高くなります。でタンパク質もそんなに多くないといったところですね。で、まあ、部位別でもそうですし、あと副産物のところの、まあ、内臓系ですね、内臓系でも、まあ、レバーとかは脂質結構少なめにはなりますけども、基本的にはもう牛は脂質が結構多いです。ですので、牛を取りすぎるとタンパク質もある程度は取れますけど、脂質が多くなって摂取カロリーが上がってしまうので、あんまり取りすぎないようにした方がいいですね、牛は。で次は豚なんですけど、豚に関してはものによって、全然変わってきます。まあ、この栄養成分で見ると、例えば豚のロースだったらタンパク質は多いけど脂質も多いですね。例えば豚のヒレだったらタンパク質100g あたり 22.8g 入ってて脂質が 1.9 とかですね、例えば豚バラになると 100g あたりタンパク質が 14.2g、 脂質が 34.6g、 もう全然違いますよね。なんでもう豚バラはもう絶対食べない方がいいって言ったぐらい、いうぐらい脂質が高くなりますですね。でなんで豚はもう部位を選ぶといったとこですね。で、鶏に関しては、これも部位を選んだ方がいいです。で基本的には鶏の胸肉とか鶏のささみは、まあ、めちゃめちゃいいです。タンパク質たくさん入ってますし脂質が少ないと。で鶏の胸肉はもう皮を剥いだ方がいいですね。皮ついてるのと剥いでるないのじゃ全然変わってきますんで、栄養素が。で鶏ももだったら、まあ、 桃も皮がなければ、結構いいです。でも皮がついてると、かなり、脂質が多くなりますんで、まあもうこれを見ながらという感じですよね。いかに脂質が少なくてタンパク質がたくさん入ってるところをたくさん食べるようにするといったところですね。でまあざっと言うとですね、例えば肉とか魚とかは 100g あたり、まあ、20%、 20g タンパク質が入ってると思ってもらえればいいんですけど、じゃあ例えば体重が 60kg の人だったら、1日あたり 120g のタンパク質を取らないといけないんですね。でそれは肉とか魚だけで取ろうとすると、まあ、大体 600g、 1日、まあ、毎日 600g ぐらい肉食べるとか魚食べるとかっていう風にしないといけないんですね。で、例えばですよ、 100g あたりで脂肪の量が 5g 違うとしますよね。たら、100g あたりで 5g で、じゃあ1日 600g、肉食べるとすると、もう 5×6 で 30g、脂肪の量が変わってくるんですね。で脂肪の量が 30g 変わるってことは、カロリーが 270kcal 違ってくるというところになるんですよね。でじゃあこれが 100g あたり脂肪の量が 10g 違ったらどうなるかっていうと、じゃあ1日で 60g 変わってくる、 60g 脂肪が多くなっちゃう。でかける 9kcal だと黒く、まあ、540kcal 摂取カロリーが変わってくるといったところになるんで、かなり重要なとこなんですね。ここがいかにタンパク質が入ってて、もう脂質が少ないかで、ここを選んでいくといったとこになります。なんで牛は、まあ、あんまり食べ過ぎない方がいいですね。脂質が、まあ、大体どこも多くなるんで。で豚は、選ぶと。で鶏は大体いいですけど、まあ、皮剥いだ方がいいですよって言ったらんですね。まあこういったとこになります。うん、まあ肉で言うとですね。であとはまあ鶏のところに、卵も入ってます。で卵はタンパク質も入ってるんですけど、脂質も多いっていうふうに書いてあるんですね。でこれはこの脂質はですね、黄身の部分にもう主に脂質が含まれてるんで、卵は基本的に白身だったら、高タンパク低カロリー、まあ、脂質が少ないです。でタンパク質はたくさん入ってるので、白身の部分は基本的にたくさん食べてもらって問題ないですけど、黄身は食べ過ぎると、摂取カロリーが増えちゃいますよといったところですね。です。でも今と同じような考え方で、まあ、魚介類見ていくと、魚介類はですね、結構タンパク質もたくさん入ってますし、脂質が多いのってそんなにないんですね。で脂質が多いのが何かっていうと、例えばうなぎは 100g あたり 19g 脂質が入ってますよとか、あとはサンマですかね。サンマも季節、まあ秋は美味しいですけど、 100g あたり 24.6g 脂質が入ってますよとか、あとはまあそんなもんですかね、脂質が多いので言うと。でタンパク質はまあ 20% ぐらい入ってたりとか、例えばマグロになると 26% ですね。 100g あたり 26g マグロは、まあこれはまあ黒マグロの赤身の部分ですけど、 26g タンパク質が入ってて、脂質は 1.4g しか入ってないですよとかっていうふうになります。ですので、もう種類によって全然カロリー変わってきますし、あとは部位ですね。部位、例えばマグロにしても、あの赤身のとこだったら大丈夫ですけど、例えば中トロとか大トロとかのとこになると脂質が多くなってきます。ですので、いかに高タンパクで低脂質の部分を、たくさん取っていくかっていうところが大事になります。これがまあ牛豚鶏、あとは魚介類の考え方ですね。で、大豆製品ですね、ここもタンパク質が入ってますよって言ったんですけど、これですね、まあ、栄養成分見てもらうともう分かるんですけど、大豆製品ですね、まあ、基本は豆腐納豆豆乳なんですけど、この3つはですね、タンパク質も入ってるんですけども、糖質も脂質も入ってます。つまり3大栄養素全部入ってるっていうことになるんですね。で、豆腐納豆豆乳に関しては摂りすぎるとですね、ダイエットの妨げになることが多いです。特に、まあ、豆腐とか納豆とか結構なんですかね、健康にいいイメージが強いので、 減量の時はあの豆腐めちゃめちゃ食べますとかっていう人いたり、まあ納豆しか食べませんみたいな人時々いらっしゃるんですけど、意外にですね糖質も脂質も取っちゃうんですね。ですので、あまり取りすぎないようにした方がいいです。まあこの辺は三大栄養素のバランス次第で、あとはまあ減らすペース次第でもあるんですけども、取りすぎるとまあ減量の妨げになるケースが多いので、まあ、気をつけていきましょう。で例えば、おからとかだったら炭水化物が 9.7g 入ってるんで、結構カロリーあるなとか思いがちなんですけど、食物繊維見ると 9.7g、 つまり全部食物繊維ですよってことになるんですね。 100g 中 10g ぐらい入ってるんですけど、ということはこれ糖質はゼロってことになるんですよ。だから糖質のカロリーはないんですね。ですので例えばおからとかだったらまあ大丈夫なんですけども、まあおからってその豆乳作ったカスだったりとか、その、豆腐作ったカスだったりするんですね。まあでもタンパク質も入ってるといったとこですね。で納豆は結構脂質が多かったりするんですよね。あとはまあタレが甘かったりするんで、なんですかね、糖質が入ってたりとかっていうふうにします。で一応その大豆のイソフラボンっていうのが女性ホルモンの形に似てるので、あの女性らしい体つきになりますよって言われたりはするんですよね。で別に悪いものじゃないんですけど、取りすぎはあんまり良くないですよという感じになります。大豆製品ですね。で、大豆製品と同じ立ち位置になるのが、まあ、この成分表で見ると下の乳製品ですね。大豆製品の下の乳製品で、乳製品はまあ大体、牛乳、ヨーグルト、チーズ、この3つなんですけども、乳製品もタンパク質結構入ってるんですね。でも糖質と脂質も入ってます。で、乳製品に関しては例えば低脂肪とか無脂肪って言ったのはあるんですけど、脂肪が少なくしてあれば糖質が入ってるんですね。でヨーグルトに関して無糖ですよとかって言ってたりするんですけど、無糖のものに関しては、脂質が入ってたりします。うん、なので、まあ乳製品に関しても、まずものを選ぶですね。普通の牛乳よりはもちろん無脂肪の牛乳の方がカロリー少ないですし、脂質が少ないんですね。けども、取りすぎると糖質と脂質どっちかが必ず入ってきますよ。まあどっちかもしくはどっちも入ってきますよといったとこですね。基本的にまあ牛、豚、鶏とか魚介類、この辺は糖質はもう一切入ってなくて、まあ、いかに脂質が少なくてタンパク質が多いところを選ぶかと。で、まあよく言われるのが、鶏のささみがいいですよとかって言われたりするんですけど、ささみはでもめちゃめちゃいいですね。 100g あたり 24g、 24.6g タンパク質が入ってて、まあ、脂質は 1.1g ですよ。まあめちゃめちゃいいですね。で鶏のささみ、あとは鶏の胸肉、胸肉の皮がないっていうのももうかなりいいです。まあでも結構パサパサしてたりとか鶏肉苦手な人もいたりはするんで、そういう方はもう豚ですね。豚ロースとか、あ、豚ロースじゃない、豚ヒレとか、豚のももを選んでいくといいと思いますですね。であとはですね、まあ魚にしても例えば肉にしても、もしスーパーに行かれたりする機会があって自分で買い物するんだったらぜひ選んでもらいたいんですけど、例えば同じ豚ロースにしても、じゃあこっちの豚ロースは脂肪が多かったりとか別の豚ロースは脂肪が少なかったりとかするんですね。例えば国産のものと、外国産のもので変わってきたりとかもしますんで、まあスーパーで肉見るともう見た目でわかるんですね。赤い部分と白い部分ですね。で赤身のところは、脂質が少なくてタンパク質が入ってる。で白いところはもう油ですよね。脂肪の塊なんで、もう見た目で、できるだけ脂肪が少ないところを選んでいくっていうのは、まあすごく重要なところになります。で、そうですね。そんな感じですかね。で一応ですね、一つ、まあ、目安となるルールが言われたりするんですけど、タンパク質に関しては、足が少ない方がいい、足が少ない方がいいって言われたりはします。で足っていうのは、まあ、生きてる時に何本足だったかっていうところなんですけど、例えば牛は4本足、豚も4本足、鳥は2本足、 で魚とか大豆製品は足がないですよって言われたりします。でこれはまあ足が少なくなれば、まあ、一つとしては脂質がちょっと少なくなっていきますよって言ったところですね。まあ、牛よりも豚の方が脂質少ないですし、豚よりも鶏の方が脂質が少ないと。で魚介類は脂質が少ないのが多いですね。であとは脂肪の種類ですね。先ほど糖質にもいい糖質悪い糖質がありますよって言って GI 値のことを説明したと思うんですけど、脂肪も同じ感じですね。でいい糖質、あ、いい脂質と悪い脂質っていうのがあるんですね。で例えば牛豚鶏は、まあ、動物性の、まあ、肉の脂肪なんですけど、これが、飽和脂肪酸って呼ばれてて、まあ、取りすぎると体に良くないですよって言われてるんですね。で、魚介類、まあ、魚の脂肪とか、あとは植物性ですね、まあ、植物性って言ってもいくつかあるんですけど、大豆の脂肪とかは、不飽和脂肪酸って言って、まあ、積極的に取るようにした方がいいですよ、まあ、健康のためにはですね、言われたりもするんで、まあ、足が少ない方がいいっていうルールがあります。まあ、当てはまるとこと当てはまらないとこありますんで、まあ、少し覚えててもらうといいと思いますですね。で、まあでもいい脂肪でも悪い脂肪でもカロリーは 1g あたり4キロカロリーっていうのは変わらないので、まあ減量の時は基本的には脂肪は少なくするといったところですね。であとはまあ今の原則に従って、いかに高タンパクで低脂質の、食材を、たくさん食べることができるかといったところですね。まあうちのパーソナルジムで、結構言われるんですけど、タンパク質は食べても痩せますねって言われるんですけど、まあ、これ本当そうなんですよね。タンパク質はいっぱい食べないといけないんですよ、減量の時、まあ、ダイエットの時、まあ、これは理想的な痩せ方をするためにはすごく重要な要素の一つ、タンパク質がしっかり取れてるかどうかっていったところですね。で、タンパク質は、例えば1日体重の2倍、まあ、60キロの人だったら 120g タンパク質取っても、タンパク質で取るカロリーって、まあ、かける4キロカロリーになるので 480キロカロリーなるんですね。なんでそんだけたくさん食べてもそんな大きいカロリーにはならないですので、もう全然タンパク質だったらたくさん食べてもらって大丈夫です。まあでもたくさんって言っても、3倍4倍体重の3倍4倍5倍とかになるとちょっと内臓に負担かかってきたりすることもありますんで、まあ注意が必要ですけど、2倍ぐらいだったら問題ない、と思いますですね。で、あとはまあ栄養成分表の3枚目になると、まあ芋類とか、まあ芋とか果物に関してはもうこれは糖質なんで少なくするっていうのと、あとは GI 値が低いものを選ぶ。で GI 値が低いものには食物繊維がたくさん含まれてますんで、まあ食物繊維が多いのを選ぶといったところですかね。でナッツ類が載ってるんですけど、まあ見てもらうと分かるんですけど、まあ、ナッツ類ですね、アーモンドとか、ピスタチオ落花生とかいったものはもう半分脂肪だと思ってください。で、まあ、植物性の脂肪ですし、積極的に取った方がいいって言われるんですよ、ナッツ類の脂肪は。けどですね、まあ、健康的に言うとそうなんですけど、減量から見るとやっぱ取りすぎると、痩せにくくなるんで、あとはですね、ナッツ類は食べ出すともう止まんなくなるっていう方が多いんで、なかなか自制が効きにくいんですね。なんでもう時々食べる分には問題ないですけど、ちゃんと量を決めておいて、袋からそのまま食べちゃったりすると袋の中全部なくなるまで食べたりとかするんで、まあ、ナッツ類も気をつけてください。まあこういったとこですかね。であとはまあこれに載ってないとこなんですけど、まあ、あとはその優先順位のもう一つ下になるんですけど、ビタミン、ミネラル、食物繊維ですね、この辺も不足しないように取っていかないといけないんですけど、このあたりは、野菜、海藻類、キノコ類、この辺を積極的に、不足しないように取っていくと。野菜、海藻類、キノコ類ですね。で、野菜に関しては例外がいくつかありますんでちょっと話していきます。野菜は、基本的には食物繊維が入ってたりとかビタミン、ミネラル多かったりするんですけども、根菜系は糖質が結構多かったりします。 で根菜っていうのは、もう言いますね、ごぼう、レンコン、あとは人参、玉ねぎ、ごぼう、レンコン、人参、玉ねぎ、この辺は糖質がちょっと多かったりするんで、まあ、取るとしても、少量もしくは彩り程度にとど、めるようにしてください。で、今言った、ごぼう、レンコン、人参、玉ねぎ以外にはトマトとかぼちゃ、トマトかぼちゃですね、このあたりも糖質が結構入ってきますんで、取りすぎには気をつけてください。トマトに関しては、あの野菜食べないといけないからトマトスライスめっちゃ食べるとかっていう人時々いらっしゃいますけど、トマト食べすぎると痩せにくくなりますんで、まあ、気をつけていきましょうですね。であとはもう一つがアルコールですね。でアルコールはアルコール自体にカロリーがあるのと、あとは糖質が含まれているアルコールにはプラス糖質ものアルコール、糖質のカロリーもプラスされるといったところになります。ですので、一応ですね、アルコールのカロリーがエンプティーカロリーって言われてて、太らないですよって言われてたりするんですけど、僕の経験上もうアルコール飲むとやっぱり減量痩せにくくなります。で多分エネルギーあると思います。で、なんでもう取りすぎないようにと言ったところですね。であとは、アルコール取りすぎないようにと、糖質が入ってるアルコールも、取りすぎないように、まあ、この辺は蒸留酒と醸造酒で分かれてくるんですけども、蒸留酒は基本的にアルコールのカロリーだけです。で醸造酒になるとアルコールのカロリープラス糖質のカロリー、この2つが重なります。まあじゃあ蒸留酒、糖質が入ってないのは何かっていうと、ウイスキー、焼酎、あとブランデー、ウォッカとか、こういったとこですね。なんでまあハイボールが、あの、なんすかね、糖質が入ってなくていいとかって言ったりするんですけど、まあアルコール度数が高かったりとか飲む量が多かったりすると糖質は取らないんですけど、アルコールからカロリー取っちゃったりするんで、まあ気をつけないといけないですね。あとは醸造酒になると、ビールとかですね、あとは日本酒、ワイン、こういったのはアルコールのカロリープラス糖質のカロリーも入ってますんで、まあ取りすぎると痩せにくくなります。はい。で今もう栄養成分表この3枚ですね、全部説明していったんですけど、まあいかに高タンパク低カロリーにするか、でそのためにはどういうところに気をつけないといけないかというところをお話ししていきました。であとは補助的に野菜のことだったりとかアルコールのことですね。で、もう優先順位は、優先順位の音声で話している通り、まずはカロリー収支を、ダイエットの時はマイナスにする。でこのマイナス幅をどのくらい大きくするかで減量のペースが変わってきます。でまあもうマイナスにしすぎると筋肉量が減りにくくなりますよといったところですね。あとはこの辺はチェックリストにも、載せてます。で三大栄養素のバランスですね、タンパク質は、体重の2倍のグラム数毎日摂るように、糖質と脂質は、少なくするといったところですね。であとはビタミン、ミネラル、食物繊維不足しないようにしましょうとか、食事の回数は、まあ、朝昼晩食べるようにしましょうとか、夜中の2時だったりとですね、夜中の2時が太りやすいですよとかといったところですね。はい、じゃあこれで、ダイエットの方向けの栄養成分一覧表の説明の音声を終わります。